んばんは。カプカプラジオの時間になりました。この番組は毎月この時間から京都府立大学京都地域未来創造センター学生ラジオ部会のメンバーが大学や地域のホットな話題をお届けする番組です。本日のパーソナリティはミネと
ミチルです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
府立大学も春休みに入りましたね。でもそのまだまだちょっと新型コロナウイルスが猛威を振るっていて、ちょっと気の抜けない日々が続きそうですね。
そうですね。私は3回生ということで、そろそろ就活に本腰を入れていかなければならない時期となりました。やっぱりコロナ禍の就活ということで今不安がいっぱい、不安でいっぱいです。
いや確かにそうですよね。私はまだなんか2回生のなので、なんか時間全然あるかなって思いつつも、やっぱこんな状況下ですし、なんか準備した方がいいんだろうか、でも全然友達とも会えないから周りが何をしているのかもわからないし、どうしようなどと考えてしまいます。
そうですよね。というわけで今回はそのような不安を解消すべく、京都府立大学の副学長でもありキャリアサポートセンターのセンター長でもある川勝武史先生をゲストにお招きし、コロナ禍での就活や1、2回生からできる就活準備について伺っていこうと思います。
それでは早速始めていきましょう。それでは早速今回のゲストにご登場いただきましょう。京都府立大学のキャリアサポートセンター長を務めていらっしゃいます川勝武史先生です。どうぞ。
川勝先生、今日はよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
それではまず川勝先生の方から自己紹介をお願いします。
はい、私はですね、公共政策学部の教員なんですけれども、ご紹介いただきましたようにキャリアサポートセンター長も務めさせていただいているということで、本日お招きいただきました。よろしくお願いします。
お忙しいところお時間を割いてくださりありがとうございます。それでは早速ですが川勝先生に質問していこうと思います。先ほどからのお話に出ているんですけど、キャリアサポートセンターとはどういった場所なのか教えてください。
はい、キャリアサポートセンターというのはですね、皆さんのイメージだとどうしてもこう就職活動への支援相談っていうようなことになるのかなっていうふうに思うんですけれども、もう少しあのセンターの機能としては広くてですね、学生の皆さんのキャリアデザインですね、あるいはキャリアをどういうふうに形成していくのかっていうことに関して必要な情報の提供だとか、あるいは、専門的な知識とか豊かな経験を持った職員の方がですね、皆さんのそういうキャリア形成にかかる、まあ、いろんなことをですね、アドバイスしてくれたり指導してくれたり、まあ、そういう場所になります。
ありがとうございます。なるほど。就活だけじゃないっていう、あの将来全体のことを教えてくださる、なんかご相談に寄ってくださる場所なんですね。
そうですね。はい。
あ、ですね、質問なんですが、そろそろ私のような3回生は本格的に就活が始まってくる時期だと思います。そこでですね、今新型コロナウイルスによって就活がどのような影響を受けているのかについて教えてください。
はい、皆さんが一番やっぱり心配されているのは、あの就職がですね非常に難しくなっていくんじゃないかっていうようなあたりかなっていうふうに思うんですけれども、少なくともですね、皆さんの、皆さんといっても、あれですけれども、4回生、今年の4回生ですね、の皆さんの就職状況を見てますと、極端に悪くなっているというような印象はありません。はい。ただですね、これも皆さんご存知かとは思うんですが、やはりその新型コロナウイルスの影響っていうのはですね、業界によってはかなり強い影響を受けているというようなこともありますよね。まあ、わかりやすいのはやはり飲食関係、外食産業ですかね。あるいは、あの観光関係、ホテル業界とか、あるいはインフラ関係とか、まあ、いわゆるインバウンド系と言われているようなところはかなり強い影響を受けているのかなっていうふうには思いますので、まあ、そういったところはですね、皆さんの、就職活動にちょっと影響が強く出るのかなというふうな印象は持っています。 あとはですね、まあ、就職活動のプロセスに入った時に、まあ、本来であれば対面でやってきたような面接がですね、ウェブ面接という形がかなり、使われているように思うんですよね。なので、まあ、そういったことに少し慣れていただくっていう必要があるのかなというふうに思うんですが、まあ、やはり最終段階になると対面になってきますので、そのあたりの心づもりっていうのも必要になってくるのかな。あと最後に一つ、インターンシップなんかもですね、これから積極的に参加したいと思っておられる方も多いかと思うんですけれども、やはり人数の制限というのが厳しいというようなことから、まあ、そういう意味での競争の激化というのは一方であるのかなというふうなことはちょっと印象として持っています。
ありがとうございます。業種に影響が出る、それから面接がオンラインウェブ化する、そしてインターンがの競争が激化するの3点の変化があるということですね。ありがとうございます。続いて伺っていきたいのですが、就活をする上でやはりこう漠然といい企業に行きたいなという思いはあるんですけれども、あまりいい企業というものがどういうものかわからないので、川勝先生の思ういい企業がどういう企業なのかについて教えてください。
はい、これはまあいろいろあるとは思うんですけれども、私自身が思っているのは、その企業がですね、その人をちゃんと育てようということに対して積極的に、取り組む、あるいは、そういうことへの理解があるかどうかですね。はい。やはり、まあ、人を育てるということにはそれなりの時間がかかりますので、まあ、それができる企業というのは、まあ、やはりそれだけの投資余力であったり、あるいは長期的な視点を持った経営ができるっていう企業なのではないかなっていうふうに私は思いますし、皆さんの成長を支えてくれるような、そういう企業が私はいい企業かなっていうふうに、まあ、個人的には思っています。
投資に力を、人材に関する投資に力を入れる企業っていう視点はあまりなかったので、これから注意して見ていこうかなと思います。続いて聞きたいことなのですが、私の周りでも、やりたいことが見つからないんだよねって言ってる学生が結構仲間内でいるように感じるので、そのやりたいことが見つからないという学生はこれからどういった就活準備をしていけばいいのでしょうか。
はい、私も学生時代はですね、やりたいことっていうのはなかなか明確に見つからなかったので、とてもその気持ちはよくわかります。はい、ただやりたいことを見つける前にですね、まず10年後20年後のありたい自分っていうのを描く必要があるのかなっていうふうに私は思います。はい、先ほどもキャリアデザインの話をしましたけれども、自分自身がどうありたいかっていうことがある程度見えてきたらですね、そのためにどういうことをやらなければいけないのかっていう次のステップに進めるのかなっていうふうに思いますので、もしやりたいことが今見つからないという人は、自分がどうなりたいのか将来ですね、まあ、そういったことをまずちょっとこう考えてみたらどうかなというふうに私は思います。
10年単位20年単位の将来を見据えるね。ありがとうございます。
この放送は多くの 1,2 回生も聞いてると思うんですけど、例えば資格を取るとか TOEIC を受けておくとか、なんか 1,2 回生のうちから就活の準備をしておいた方がいいとかってあるんですかね。
はい、就職活動はですね、まあ、一般論としては、この3回生の、まあ、秋口ぐらいですからかね、強く意識し出すっていうことになると思うんですけれども、私自身はですね、就職活動、まあ、もう少し広く言えば、今日キーワードになっているキャリアデザインっていうことに、立脚してお話しさせていただくと、なんかこう、将来のことを漠然とでもいいので、意識した瞬間から就職活動っていうのはもう始まっているし、始めるべきじゃないかなっていうふうに思うんですよね。先ほどなりたい自分っていう話もしましたけれども、まあ、そういったものをこう、実現していくためにはやはり情報を集めないといけない、まあ、今だったらネットもあるかと思うんですが、まあ、そういうことにこう詳しい人に話を聞いてみたりだとか、自分で本で勉強したりだとか、その一つ一つ一歩一歩がですね、就職活動っていうふうに言えなくもないですし、キャリア形成にとても深く必要なことだと思うんですよね。はい、なので、そういうことをこう意識し始めた瞬間からもう始めていったらいいんじゃないかなと私は思いますし、あとは資格の話なんですけれども、個人的にはあんまり資格っていうことについてはまあ、よほどのことがない限りはこだわる必要はないんじゃないかなと。自分が採用していただきたいような企業がもうすでに明確にあってですね、 その企業さんがどうしてもその資格を求めておられるということであれば、それはやっぱり取得しなければいけないのかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、やはり、社会人の、まあ、ちょっと、先輩としてはですね、まあ、資格を持っている人よりも、やっぱり、仕事ができる人が、やっぱり、企業、組織には求められるんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあ、そういったことを、むしろ、資格を取って終わりではなくてですね、その資格をちゃんと仕事に、活かせるような形であれば、まあ、取る意味はあるのかなっていうふうにも思いますので、はい。取ったらいい。有利不利っていうことにはなかなかならないんじゃないかなっていうふうに私は思います。
なるほど、ありがとうございます。やっぱりまずはそういうなんか資格とかよりはなりたい自分を考えて意識していくっていう、そういうとこから始めていきたいなと思います。
ございます。川勝先生、せっかくなのでもっと聞きたいことはたくさんあるのですが、そろそろお時間となってしまいました。最後にですね、川勝先生の方から何か一言学生に向けていただけますでしょうか。
はい、今日はですね、一貫して、自分のキャリアをどうデザインするのか、そしてどう形成するのかっていうことを、まあ、考えてもらいたいということでメッセージを送らせていただいたんですけれども、まあ、最後、そこが民間企業であるのか、行政組織であるのか、まあ、それ以外であるのか、まあ、皆さんのこのキャリアどうなるのかはちょっと私には分からないんですけれども、いずれにしてもですね、まあ、選んでもらうっていうことではなくてですね、自ら選ぶっていう、そういう主体性が私はとても大事だと思いますので、最後はそこを、心の、どこかにですね強く持って、就職活動されるときにはぜひ臨んでいただきたいなというふうに思います。
というわけで、本日のゲストは京都府立大学キャリアサポートセンター長の川勝健先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。はじめに京都府立植物園からお知らせです。府立植物園大芝フッチ特設会場では3月14日日曜日まで早春の草花展を開催します。まだ寒さが残る早春に金魚草やストック、チューリップ、菜の花、ビオラなど色鮮やかな100種1万株の春の草花を咲かせ、早春から春への季節の移り変わりを表現しています。色とりどりの花々と美しい香りに囲まれ、一足早い春をお楽しみください。入場は午前10時から午後4時まで、無料ですが植物園入園料が必要です。詳細は京都府立植物園、電話番号 075-701-0141 までお問い合わせください。ご来場はなるべく公共交通機関をお使いください。
最後にカプラジの SNS を紹介させていただきます。 Twitter のユーザー名は @KPUKPU_RADIO カプカプラジオです。ぜひフォローお願いします。
次回の放送は3月26日金曜日の22時からです。それではまた来月この時間にお会いしましょう。さようなら。
さようなら。